どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思いますけれども。いやー、眠い。もうさっきからね、もうすぐ撮ろうと思って準備してたんですけど、なんか、ちょっと調べ物してたら、うとうとと寝てしまっていたようで。まあまあ、もう本当の数分ですけどね、目をつぶってたのね。でも今、もうまさに今、ああ、眠い。本当に眠い。最後まで完遂できますかね。お風呂ラジオで何度か途中で寝て、で、その間も録音されっぱなしでみたいなことがありましたけどね。いびきが入ってるんで。今回はそれはするわけにいかないので、頑張って収録を終わらせたいと思いますけれどもね。先週のお話になりますけれども、ミュージシャンの高橋幸宏さんがお亡くなりになられまして、言わずと知れた元 YMO のドラマー高橋幸宏さんですけれども、何年か前から Facebook で、お友達申請をしてお友達になっていただいていたんですね。まあまあ友達とは違うんですけどね。Facebook のフレンズっていうのはあくまでも友達かって言われると友達ではないですが、まあいろんな近況を聞けたりとか見れたりするのでね、いいかなと思ってお友達になっておりますけれども、何年前ですかね、脳腫瘍を患われたということを報告されまして、公にね、もうその時点では僕脳腫瘍の手術終わった後だったと思うんです、知った時はね。それより前から友達の中に入れていただいていたかどうかっていう細かいことまでは覚えていないんですけれども、まあとにかく脳腫瘍という同じくして病気になったので、時期もそんな変わんなかったですからね。やっぱりね、やっぱり心配でした。うん。その後、手術自体は成功して、その後リハビリをしながらみたいな感じ、だと思うんです、公的にはね。内情まではわかんないですよ。僕らには届くものではないのでわかんないですけれども、まあまあそういうことで、最後は誤嚥性肺炎ということで、誤嚥性肺炎が急に来たから亡くなったとかではなくて、やっぱり脳腫瘍の影響が少なからずあったということなんだと思うんですけれども、やっぱり、まあ僕も、もうすぐ手術して4年ということになりますね。4年前のこの1月っていうのは最悪の時期で、本当にもういろんなこと考えている余裕がないんですよね。もう本当地獄のようでしたね。うん、で、週末、金土日とずっと仕事をしていたんですけれども、その時にもう辞めることを決めまして、確かですけど、自分の仕事を辞めるか辞めないか、手術の前にどういう病気かももう分かってなくて、ただ、もうその週末の仕事は辞めることにしたんですよ。これはもうやばいので、死ぬかもしれない病気なのかもしれないまで来てたから。ね、1月の仕事は全部辞めますというか、1月だけは、辞めることができずに仕事行ってたんですよ。考えてみたらおかしな話ですよね。自分の命がかかってる時に仕事行ってるんですよね。しかも運転して、いやー、まああんな状況になって運転をまだやってて仕事をしてるっていうのが今考えると相当大魔王自身の頭がおかしいですよ。ちょっととてもじゃないけどできる状況じゃなかったですね、今考えるとね。まあ僕の後釜というのを見つけていただかなきゃいけないし、で、その人に仕事の何たるかを教えていかなきゃいけないわけですよ。残り1週か2週の間にね。まあ考えてみたら僕にそんな義務はないので、辞めますってもう体調が悪いです。もうできませんで、すぐ辞めるべきだったと思います。今だったらそう思いますけれど。まあ、当時は辞めれなかったですね。で、辞めれないので、新しい人っていうのが来るんですけれども、この人が使えない人でね、本当に一番最初に来た人っていうのがいて、その人は結構使える感じだったんですよね。 物覚えも良かったし、僕がパパパッと教えたことをさささっとできていたので、この人にやってほしいと思って、翌週もその人に教えるつもりが、その人は、なんか、風邪かなんかインフルエンザかなんかになって、来れなくなって、で、この人にっていうことで来た人がもう本当のやばいぐらいのボンクラで、まあまあ、100歩譲ってね、本当に初めてする仕事なんですよね。機材も使わなきゃいけないですしね。それをもう1週2週とかで教えなきゃいけないという状況になって、で、これこれこうこうこうって言うんですけれども、もう何にも伝わらないんですよ。打っても何にも響かないんですよね。で、僕は頭が痛い。仕事中もずっとめまいがしている。もうほんと倒れる寸前の状況で仕事をしていて、そんな中でイライラするわけですよ、その人に教えるのに。で、それがまたその自分の体調の悪さをさらにこう助長するというかね、弊害が起きていまして、もうほんとあんなこと初めてですけど、違う、そうじゃない、違うって言って手をバーンって叩いたりとかしてましたね。できるはずないんですよ。そんなの一周でできるはずがない。それぐらい複雑な仕事していたので、僕自身がね。だからできるわけないけど、それを気遣ってあげられる余裕も時間もないわけで。もうそんな状況の中で仕事が終わるじゃないですか。で、電車で行くのもしんどかったですよね。だから自分の車で行っていたんですけれども、もう帰りもうフラフラで、で、車を駐車場から出したはいいけれども、動けないんですよ。運転がまともにできてなかったですね。事故なくて本当良かったと思うんですけど、今だったら。で、ローソンの、なんか、安納芋、焼き芋アイスみたいな。今もう売ってるんですかね。売ってない気がしますけど。確かね、ローソンの商品ではなかったですね。どこかのアイスクリームのメーカーから出ているものでしたけれども、それを食べてゆっくりと休憩をして、半分寝たような状態になって、で、やっと方法の手で帰るみたいなことをやっていたのが今の時期ですね。まあ、その同じような病気にね、高橋幸宏さんがなり、幸宏さんの Facebook の書き込みに僕書き込みに行った覚えがあります。同じ病気でしたと、僕は完全完治しましたので、幸宏さんもぜひ、頑張って、この病気を克服して勝ち上がってくださいというようなことを書いたと思います。今の記憶ですけどね。いや、僕は本当にね、運がいい悪いっていうのでは、あんまりこういうのは測れないと思うので、実際はそうじゃないのかな、どうなのかな、わかんないですけれども、まあ、たまたま、本当にたまたま、すごく綺麗に撮れる場所に腫瘍があって、癒着してることもなく、2回3回手術することもなく、まあ、手術が終わって退院して、すぐに無茶をして中からピューピュー、病理自体ではなくて、切ったところの裏側が血まんだらになって頭痛が起こって雷鳴にあったりね。そんなこともありました。そんな間もお風呂ラジオやってましたよね。再入院した時に一回休みましたけどね。お風呂ラジオではなく入院ラジオだっつって、入院中もやったりしてましたけど、頭おかしいやつだなと思いますけれども。まあ、たまたまです、僕の場合はね。たまたまそうやって、運がいいという言い方をしたらいいのか、綺麗に取れて、この間1月の頭に MRI 受けに行きましたけれども、まあそれを受けても特に新しい病理ができていることもなく、とりあえず大丈夫そうですので、このまま続けていきましょうというようなことになっております。それと比べるとやっぱり高橋幸宏さんの病状っていうのは、まあそこまで僕ほどのそのたまたまいい場所にできているっていう状況ではなかったんでしょうね、きっとね。きっとですよ。その辺の詳しいことは所詮わからないですけど、まあそんな状況の中で、幸宏さんは 1月の11日でしたかね、亡くなりになりました。うん。いやー、その、近年ね、まあ去年なんかも散々この番組でも言ったと思いますけれども、まあ、ダチョウ倶楽部上島竜兵さんであり、渡辺博之さんであり、うん、他にもたくさんの方々が、お会いしたことはないけれども、みたいな芸能人の方々も含めてね、うちのおばさんも亡くなりましたし、そのコロナだとか、その脳腫瘍だとか、原因はいろいろありますよ。それはもう交通事故で亡くなる場合もあるでしょうし、いろんな、状況の中で人は生き、人は亡くなっていくわけですけれどもね。まあ僕はというと、やっぱり、生かされてるというか、生きてるだけで丸儲けっていうのがまさにそうで、もう大儲けですよね。あの手術が成功して、今こうやってオールラジオやり、ライブを見に行けて、で、仕事も少ないながらもこなしているっていうのは、まあ、本当、言いたくないと言い続けてますけど、運が良かったんでしょうね、やっぱり。本当にたまたまそういう状況が起きていたということでしかない。それがたまたまもうちょっと病理の場所が違ったら、僕も亡くなっていたかもしれないし。だから、それぞれのね、それぞれの、生きている中で病気になったりならなかったりするわけですけれどもね。YMOという、音楽ユニットであり、まあ僕は高橋幸宏という名前を知ったのはもしかしたら大林信彦監督の4月の魚ポアソンダブリルで主演されていた時だったかもしれないぐらい遅かったです。YMO の中に高橋幸宏という人がいるというつながりは多分当時はなかったですね、小学校の時にね。まあ映画が好きになって、大林信彦監督が新しい映画を作るということで、ああ、高橋幸宏さん、この人は音楽家ではなかったっけぐらいの認識はあったかもしれないですね。その頃には YMO だった人っていう認識もあったかもしれないですけれども、そこまで覚えてませんが、いろんな状況の中で、いろんな人たちが、その芸能もそうだし、僕の、友人関係であっても何でもそうですけど、精一杯生きていて、で、どこかで生かされていて、まあ、亡くなる場合もあるでしょうけれどもね、それぞれの生き方、それぞれの生き方にその悔いがないようにね、生きていかなきゃいけないなと。僕はこのままでは結構悔いが残ってしまうんじゃないかと思って、生きているわけですけれども、まだまだ、これからもやっていきます。はい。本当にね、死ぬこと以外は NG なしで、あったは結構 NG ある。僕がもしタレントになったとしたら、もうこれとこれとこれは NG みたいなのはたくさんありますよね。ドッキリグランプリとかドッキリグランプリとか、あと水曜日のダウンタウンとか水曜日のダウンタウンには関わり合いたくないなと思ったりしておりますが、その前にそういうところに引っ掛けられるような人になれるのかって言うと、今のままではなれませんよね。まあなりたいかって言われると、それはそれも難しいところではありますけど。はい。まあ、つれづれとこちらのこと言ってまいりましたけれども、大魔王のお風呂ラジオ、新年二つ目三つ目ここからスタートです。さあ、ということでね、もう、最近よく電車に乗るんですけれどもね、車で行くのがめんどくさくなってきたとか、駐車場代が結構かかるから嫌だとか、まあまあ、いろんな原因があって、やっぱりちょっと、やっぱ車より電車かなと思って電車で行くことが 多いんですけれどもね、こないだある仕事終わりだったかライブ終わりだったか覚えてないですけれども、電車に乗っていましたら、まあどこかの駅でおじさまが乗ってこられたんですね。で、僕はいわゆるそのベンチシート、ボックスシートではないベンチシートの車両で、座っていたんですけれども、僕のもうちょうど目の前におじさんが座られまして、僕よりは年上だったと思うんですけれどもね、まあ見た目だけで判断するのもなかなか難しいんですけど、まあまあ50代よりは上だろうなというおじさんがスマホを見ながら入ってきて、何かゲームをやられてるのか LINE とかで連絡を取ってるのか、その辺のことまでは全然わかんないんですけれども、そのスマホがですね、ずーっとライトがついてるんですよ。写真とか撮るとき用にね、ピカッと光るライトが仕込まれているじゃないですか。いわゆる僕らが見ている画面とは反対側の方のところに、まあ大体のスマートフォンがライトがついている機種だと思うんですけれども、そういうライトがつけっぱなしで入ってきて、でずーっとつけっぱなしのまま何かをしてるんですよね。こういう場合にね、これは指摘した方がいいのか、それとももうほっといた方がいいのかが非常に難しくて、これボックスシートなら近いので、まだいいんですけど、ベンチシートの対面ですから、間にお客さんもいますしね。ちょいちょいちょいちょいちょいちょい、ライトつけっぱなしですよ、みたいなことを言うのか言わないのかっていうと、僕は言わないという選択肢を取りましたね、今回はね。言うべきなんでしょうかね。難しいなと思って。やっぱり、まあまあ、例えば、パンツの中にスカートが入っているとか、とよくあるのはね、駅の構内とか歩いてると、リュックしている人の、リュックが盛大にチャック開いてるとか、このあたりがね、非常にその指摘としては、それをちゃんと指摘したものを受け入れてもらって、ああ、すいません、ありがとうございます、までがセットだと思うんです。ありがとうございますが引き出せなかった場合、何か妙なこと言ったのかなとかね、大丈夫かなとか思っちゃうんですよね、やっぱりね。だから、あと一歩が踏み出せないで、まあ大体がそのまま放置、そのライトつけっぱなし、スマホおじさんもですね、ふと気づいたらもういませんでした。どっかの駅で降りたんですね。僕は端っこの方まで行くのでずっと乗ってたんですけれども、まあその人をふっともう一度見ようと思ったら気づかなかったので、もう気づかないまま帰ったんじゃないでしょうかね。いや、それはわかりませんけど、途中でね、暗くなったら気づくかもしれないですし、外へ出たら暗いですからね、多少はね、電車の中よりは暗いので、その暗さに見つけてしまって自分のライトがついているっていうのをね、で消したのか、それとも誰かがすいません、そこライトつきっぱなしですよとかね、いろんな選択肢がありますけど、僕は言えないタイプですね、どっちかというとね。チャックも迷うんですよね。さっと言える時もありますけど、特に女の人の場合はリュックのチャック開いてますよっていうのは、こっちとしては、まあ、120% 親切心なんですけど、向こうにとったらどういう気持ちなのかはわかんないじゃないですか。だからやっぱりね、こういうのって難しいなと思うんですけれども、貴族のたしなみでも言っておりましたが、本玉姉さんが誰にでも声をかけるということなんですけれども、まあ、できないですね。やっぱり女子はできちゃうんですね、そういうのがね。やっぱり、まあ僕自身は冤罪で痴漢に間違われたこととかないですけど、でもそういうのを見聞きしていると、極力付き合わない方がいいなというか、そういうところに関わり合いにならない方が、 か精神衛生上というか、そういうのもいいのかなと思いましてね。やっぱりなかなか、自分自身が、そういうのに関わり合いになれるモチベーションを持ってないので、やっぱり、女の人っていうのはそういうところ偉大なんだなと思ってね。この間もその貴族のたしなみで、本田、姉さんとそういう話をしていたわけですけれど。指摘はしたいという気持ちはあったんですよ、的な人生で。これからもお送りしていきたいかなと思っております。めちゃくちゃ眠い。また眠さが増してまいりました。途中何言ってるかわかんないところがきっとありますが、編集で何とかしたいと思います。はい、この後は朗読のコーナーです。今回は何の話になりますか、答えら。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう。俺は怖いんだ、心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔のお風呂ラジオ朗読の時間。オリオニオンキー今週は罪と信者が911ページ分の158ページからお送りしたいと思います。新じゃがが出始めた。世界中でじゃがいも料理が最も多種類あって、かつうまいのはドイツだと、ドイツ人の自慢を聞いたことがある。僕が、それはドイツの濃度と生活の貧困な証拠でもあるんでしょう、と言ったら、そうだ、と耐え忍ぶ精神までを自慢していた。耐え忍ぶ生活とじゃがいもとの関係は何か隣人愛的である。貧乏よしと言ってもいい。長い戦争苦をしのいできた主婦たちには、年々の新じゃがにもそれぞれ何か深刻な思い出があろう。再婚をよく初代に取る武者の工事実篤氏は、あの変哲もないじゃがいもも東洋的な線で巧みに描く。それに沿うトマトやら玉ねぎなどの段落は平和な家族図にも見えて、どこか楽天的でさえある。が、土の温州だけが歌われ、貧乏の絡みはない。芋や南京を描いた無名書家の半説に、有島武郎氏が賛をしたのを以前僕は人からもらって持っていた。賛には、定力我に何かあらんとあった。惜しいかな火事で焼いてしまった。じゃがいもを見ると絵にさえ僕はある残機を抱く。十六七の頃である。たった一度芋泥棒をした前科があるからだ。多くは語り難いし、また話したって人に面白いことでもない。ただその頃は母を助けて、僕は自由労働に出かけ、いわば年少な僕一人の痩せ腕で、病夫と幼い弟妹など六七人の家族が貧乏長屋の片隅にやっと生きている状態だった。だから今日この頃のように梅雨が続くと、食うものも売るものもなくなってしまう。母は何度の隙へ向かって、夜が明けるのが怖い、と言った。病夫も幼い者も食べないことが二日も続く。 方面委員の姓がある頃ではないし、今考えても一家生きてこられたのが不思議である。そんな時だった。ふらふらと夜、郊外へ出て、僕はいつの間にか西戸部という横浜郊外の真っ暗な畑の中にいた。じゃがいも畑の梅雨にまみれ、手を肘まで入れて国土の下をかき探っていたのだ。体中は罪の意識にそそけ立ち、不気味な闇がまだ明るすぎる気がした。けれど爪の先が深々と入っていくほど、土はまるで人肌みたいであった。世間があまりに冷たいためか、自分の心が凍えきっていたせいか、何とも言えない暖かさなのには驚いた。指に触れる丸い大小のものにも高い体温があった。どんな恋にもあんな激しい動悸はうつまい。夢中で僕は風呂敷いっぱいの新じゃがを抱えて逃げた。走った道も覚えはない。しかし確かに七人の路名は梅雨の間をそれで繋いだ。戦後の一頃、芋盗っ人がよくあった。僕の畑のものも荒らされた。しかし、僕の仮の利息にもそれは足りていない。八百屋に新じゃがを見ると、僕は大地へ返すべき罪の借りを、今でも密かに負債としている。はい、ということでね。いや、悲しい話ですね、これね。まあ、ホタルの墓の中の描写にも、空襲の中、人の家に入っていろんなものを盗んだりするような、シーンがあったりとか、いろんなものを盗むことで生きていくしかもう方法がないという。まあもちろんね、自分の畑が荒らされるようにですね、人の畑を荒らされるということは、まあ、誰かが犠牲を払っているわけですよね。心血を注いで育てたものを盗まれるっていうのも、ちゃんとお金を払って仕入れたものが盗まれていくっていうのも、まあ同じことですよね、結局ね。だから罪は罪ですし、だけどそういう時代であったということも一つ間違いない部分ではありますので、まあ世界の紛争地域とか、戦争をしている国とかそういうところでは、同じようなことがきっと起こっているんじゃないかと僕が見えていないだけでね、僕たちには見えないだけで、そんな風にも思いますし、やっぱりそれだけを責められるものではないだろうなと思いつつも罪は罪というものもありますけれどもね、なんか芋が暖かくて、人肌のようなところに、やっぱり自分の罪の重さみたいなところを感じたんでしょうかね。まあその間食いつないだからこそその先のサッカー人生というものがあったんでしょうから。やっぱりね、まあ重苦しい話ではあるなと思ったりいたしました。はい、ということで、大魔のお風呂ラジオの朗読のコーナーは今週はここまででございます。また来週お会いしましょう。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
さて、そんなこんなでずっと年末から言っておりましたおばさんの納骨までが終わりまして、まあ一段落ですね、とりあえずね。まだやらなきゃいけないことがあるんですけれども、まあ財産分与的なことであるとかね、銀行に貸金庫を借りていたらしくて、それが開かないんですよ、今、ロックされてて。そういうものも開けた上で、すべてのものを生産していくという作業が、まあ残ってはいますけれども、まあおばが亡くなって、お葬式を出し、まあいろんな、手続きであるとか、そういうものもやってきて、やっと四十九日納骨というところまでたどり着きましたので、まあまあ本当にここで一段落ということになりそうです。まあ、本当にね、 まあ難しいというか、面倒くさいことがたくさんありますね。人が死ぬってこんな大変なんだなと、親父の時も思ったはずなんですけれども、その時以上にいろいろとやらねばならないこともあるし、で、自分自身がやっぱ知らないこともたくさんあるんだなと思ったりした次第でございます。はい。まあ、本当に、一段落済んだので、まあ、この後何が起こるかっていうのはなかなか難しいなと思いますけれども、さて、一通質問箱が来ておりますが、森沢明夫は田代正史のモノマネ芸人になる可能性がありますかと、いうことなんですけれども、森沢明夫さん知りません。誰なんでしょうね。誰なんですか？森沢明夫。森沢明夫。調べるか一応。森沢明夫。森沢明夫。プライム会員なら通常配送料無料。これ、アマゾンのサイトなんですけども。作家。54歳。僕と同い年ですね。はい。僕より2ヶ月ぐらい早く生まれてますが、は？でも69年だと53歳じゃないかい？今。ん？ 54？ 53歳だと思いますけどね。僕が53歳だから、なんせ。生まれ年が間違ってるのか、この年齢表記が間違ってるのか、ちょっとわかりませんけれどもね。あ、いろんな作品があるんですね。映画にもなってる。ほー、そうなんですね。へー、ラジオドラマにもなってますね。そうなんですね。へー、コミカライズもされていて。立派な作家さんじゃないですか。うん。モノマネされたんですか？この人が？まあ、写真をパッと見ると、確かに田代正史さんに、似てないこともないけど、今ね、パッと思い浮かばないけど、誰か別の人に似てる感じがしますね。ああ、わかった。僕のね、大学の時の先輩にそっくりですね。僕の大学の時の、先輩、まあ、写真にもよりますけど、僕が見てる何枚かの写真の中で、一枚すごい似てるのがありましたね。ああ、似てる似てる。うん、田代さんよりそっちに似てますね。ただ、似てる証明は、一個もできませんけどね。この人が田代正史のモノマネをやってるんですか？よくわからない質問箱でございましたが、わからないというのが正解かもしれない。まあまあまあ、こんな質問箱でも結構でございますので、質問箱等々、あとメールもぜひまた送っていただければなと思っておりますので、よろしくお願いします。メールの方は、バスレイディオ、もうずっと言ってないから忘れてましたけど、バスレイディオ2018@gmail.com だよね、多分ね。bathradio2018@gmail.com ということになっておりますので、まあよかったらまたメールとか質問箱も送っていただければなと思っております。はい、ということでね、とにかく眠いです。明日も朝早いので、このデータだけなんとかパソコンに取り込んで、まあすっ飛んだハードディスクはまだ生きて帰ってないので、今日泊まりでね、今日というか、まあ、月曜日ですね。今、日曜日の夜ですが、月曜日の夜は泊まりですので、なんとか泊まり先でうまくできたらいいかなと思っております。なんとかかんとか編集したいと思います。はい。ということで、大魔王のお風呂ラジオはまた来週お会いします。皆さんもぜひまた聞いてくださいね。お相手は大魔王でございました。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。